天にいらっしゃる優しい神様、この信仰告白、この祈りが私にとっての講座教会との出会いでした。1981年の12月の学生会のクリスマス会でのその祈りの言葉です。で、何度かお話したことがありますけれども、神様に向かって優しい神様、このように呼びかけること、少し大げさな言い方かもしれませんけれども、当時の私にとってはですね、衝撃的でした。で、それも学生が神様に向かって天にいらっしゃる優しい神様呼びかけて祈った。その後、講座教会の牧師になって、子供が緑幼稚園に入園し、そして幼稚園でそのような呼びかけを持って祈るように教えられている。そのことを知って、考え方、見方も変わってきました。そして別の意味で、今はですね、もう心から私も天にいらっしゃる優しい神様、祈れるものとして生かされているわけなんですけども。ただ、聖書を読むときに、神様を優しいという言葉で祈り切ることができるんだろうか。もっと、優しいという言葉では言い表せない場面にですね、私たちは自分の生活もそうですけれども、また聖書を読みますとそういう場面に出くわすわけですね。例えば今日ここに書かせていただきましたサムエル記下の6章、私クリスチャンになって初めて読んだときにこんなことが起こるんだろうかと思いました。それは神様の裁きによるウザの死ですね。ウザが契約の箱を運ぶときにその台車から契約の箱が落ちそうになったんです。落ちたら大変だということで手を伸ばしてそれを押さえたんですね。たったそれだけのことでした。ここにこういう言葉を書かれていますけども、一行がナコンの麦打ち場に差し掛かったとき、牛がよろめいたのでウザは神の箱の方に手を伸ばし箱を押さえた。ウザに対して主は怒りを発し、この過失のゆえに神はその場で彼を撃たれた。ウザは神の箱の傍らで死んだ。またしばらくして使徒言行録の5章に出てくるアナニアとサフィラという夫婦の死の箇所も私読みました。非常にショックを受けました。初代教会は喜びにあふれ、そして恵みに満たされ、自分たちの持ち物を売ってですね、貧しい人々に、そして必要のある人々の家計を補う生活をしていた。で、そうしたエルサレム教会の中にアナニアとサフィラ、信仰深い夫婦がいました。で、彼らも、他の人たちがみんなやってますので、相談して自分たちの辞書を売って、そして二人が相談した上でですね、全部捧げるっていうふうに言ったんですけれども、言葉では言ったんですが、その一部を偽って残してですね、そして献金した。でもたくさん献金したんです。ところが、その日のうちに彼らは裁かれ、夫婦ともども死ぬことになりました。今日の礼拝の最初の賛美歌、賛美歌351番は、有名なイザヤ書の6章の場面を題材とした賛美歌です。神様に出会って自らの汚れを知らされた若きイザヤの経験ですね。聖なる神様の御前で自分自身の罪深さ、汚れに気づかされて、もうこのままだと滅んでしまう。そう恐れたイザヤであります。いや、松本さん問題ないですよ。旧約の神は義の神、新約の神は愛の神ですから。そうおっしゃる方もいらっしゃるわけですけれども、果たしてそうでしょうか。旧約の神も新約の神も同じイエス・キリストの神です。その神様と出会うときに私たちどうなるんだろうか。果たして私は出会ってるんだろうか。信仰生活をしながらそのような思いを抱いたことはないでしょうか。さて、今日ここに登場します私たちの信仰の大先輩アブラハムですけれども、聖書を見ますと神様はしばしば彼の人生に介入なさった。今介入という言葉を使いましたけれども、創世記によりますと常に神様の方からですね、アブラハムに働きかけておられる。アブラハムの方からじゃないんですね。そういう視点でこの創世記の最初の方を見ていただくと、もう最初から終わりまでですね、神様の方からアブラハムにアプローチしておられる。で、その働きかけが具体的にどのように起こったのか、 まあ、聖書を見ますと、主は言われたとか、主の言葉が幻の中で望んだとか、主は現れて言われたっていうふうにあるんです。で、それが音声で語られたのか、あるいは声なき声で心に示されたのか、そのことよくわかりません。ただ一つ言えることは、先ほどもお話しましたように、神様とアブラハムの交わりはですね、常に神様が主導権を取っておられたっていう事実ですね。普通祈りは私たちの側から神様への願い、働きかけっていうふうに私たちは考えるものです。ところが聖書を注意深く読むときに実は常に神様から語りかけられ、次にアブラハムが応答している。で、この順序ですね。で、そのことは旧約から新約に至るまで聖書を注意深く読むときに一貫して起こっている事実であることを知らされます。で、今日はですね、ちょっとそういうことを心に留めながら、今日の箇所、創世記の18章をご一緒に見ていきたいと思うんです。今日お読みしませんでしたが、この18章の一節を見ますと、暑い真昼にという言葉が出てきます。ある日の出来事でした。暑い真昼の出来事でした。遊牧民の格好をした三人の男がですね、アブラハムの天幕にやってきたんです。で、ここでは、その三人が、彼らがどういう人物なのかわかりませんけれども、アブラハムはですね、この今日の18章から見ますと、彼らを怪しんでいる様子は全然出てこないんですね。突然の訪問客でしたけれども、喜んで迎え入れ、そして足を洗う水を持ってこさせて、なおかつ食事でもてなそうとしたわけです。多分、アブラハムは誰に対してもそうしていたのではないかと思います。で、料理が運び込まれて食事が始まりました。で、そこでどんな会話が交わされたのか、まあ、聖書は詳しく出ていません。ただ、一つのことがありました。この9節を見ていただきたいんですけれども、この見知らぬ3人の旅人のうちの1人が突然ですね、サラを名指しで、あなたの妻のサラはどこにいますかっていうふうに聞いてきたんです。食事にはサラは姿を見せていませんでしたし、アブラハムが奥でサラが作った食事をみんなのところに持ってきて、そしてもてなしていたんです。で、この食事の席でアブラハムはですね、妻との間に子供がいないことなど、多分初対面の彼らですから、打ち明けたかどうかわかりませんね。まあ普通でしたらそうした極めて個人的なことはお話しなかったと思います。で、そうした状況です。あなたの妻のサラはどこにいますかっていうふうに聞かれたんです。そして、私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれるでしょうとまで語ったんですね。で、その言葉を聞いた、私たちアブラハムの身になって、この場面にいたとして、その言葉を聞いたアブラハムは、きっと腰が抜けるほど驚いたのではないでしょうか。あのザーカイもイエス様を見るために、イチジク桑の木に登ってですね、イエス様の様子を見ていたときに、イエス様が来られてパタッと止まって、ザーカイ、今日私はあなたの家に泊まることにしているって言われたときに、自分の名前を知っているわけです。ですから、ザーカイは、もう、落ちそうになるぐらい驚いたと思いますね。そういう状況です。あなたの妻のサラはどこにいますか？自分の妻の名前を彼は呼んだんです。確かに子が授かるという約束はいただいていました。でも何年経っても生まれる気配がないんです。あまりにも長い間待たされていますから、もう半ば諦めていたかもしれない。ですから別のハガルとの間にですね、子供を設けたり設けようとしたわけです。そうした状況でした。そうした時期でした。あなたの妻のサラはどこにいますか？私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう。サラも天幕の向こうで見えないところでこの会話を聞いていましたので、聞いた彼女はですね、思わず吹き出してしまって笑ってしまったんですね。で、その馬鹿にしたような笑い声が食卓の席にも聞こえてきてしまいました。 13節を見ますと、今まで彼らの一人っていうふうに呼ばれた人がですね、ここで突然主ってなるんですね。主となっていて、その主が笑ったことでサラを咎めたんです。で、怖くなったサラはどうしたかというと、笑っていないと嘘をつきまして、でも、いや、あなたは確かに笑った、彼女の心言葉を受け入れませんでした。まあ、こういうことって、一度か二度私たちは経験するのではないかなと思うんですけども、確かに聞いてるわけですね。向こうで笑ったのは分かってるわけですけども、笑わないっていうふうに否定したんですけども、多分その場の空気は本当に気まずい空気が流れたんじゃないかなと思います。で、その空気がどういうふうに和んだのか分かりません。聖書は沈黙しています。ただその後に続く創世記の記述ではですね、この三人はソドムを目指して立ち上がって、そしてアブラハムも彼らを見送るためにソドムを見下ろすところまでついてきたということが出てきます。で、それが16節に出てくるんですね。で、その次の17節見たいと思うんですが、ここに驚くべき神様の独り言が記録されていきます。私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうかっていう独り言です。まあ、ここに印刷しましたけれども、新改訳聖書ではですね、こういうふうに訳されていました。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。これ自分に問うている言葉です。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。聖書を読みますと、私たちの神様、人が歩いたり考えたりするように神様も歩いたり考えたりなさると聖書に書かれてますね。もちろんその思考のプロセスは私たちの理解を超えたものでしょう。はるかに超えたものでしょう。先日月食がありましたけれども、私それ見ながら本当に美しいなと思いました。その創造の神秘に感動しました。で、その壮大な宇宙をお作りになって、なおかつそれを保持しておられると、同時にですね、聖書を見ますと、同時にその方が私の松本正弘の髪の毛の数までご存知だ。地に落ちるスズメの一羽一羽のことも把握なさっている。で、そのようなお方ですから、何かを考えるときに私たちのようにない知恵を絞り出すようにして頭を使うってことはありえないと思いますね。でもどうでしょうか。この十七節を見ますと、この時、その神様の頭の中には、月のこと、月食のこと、スズメのこと、松本の髪の毛の、様子とかですね、いろんな考えることがあったでしょうけれども、そしてそのことをご存知なお方なんですけれども、この十七節を見ますと、この時、その神様の頭の中には、もうアブラハムのことしかないような状態ですね。もうアブラハムの、他にして何も考えられないような状態。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか、自問して悩んでおられる。さて、この時神はソドムの様子をもう一度確認してですね、滅ぼすお考えだったんですね。ソドムの悪が極限に達していたからです。もちろん王の王、主の主なるお方ですから、ご自分の考えに従ってソドムに罰を下しても誰も文句など言えない神様ですから。でも、それを実行する前に、アブラハムに報告し、連絡し、相談しようとしている。私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうかと、そういう独り言は、そういう意味ですね。なんでまた、天地万物の作り主である神様がわざわざ、アブラハム一人にその境地を打ち明けたりなさるのか、しかもすべきだろうか、しかも義務であるかのように感じておられる。ここに本当に深い意味、私たちが信じ従っている神様の大切なご計画が明らかにされているのではないかと思うんですね。何度も繰り返しますけれども、今私たちが礼拝している、目に見ることはできませんけれども、ここに臨在してくださっている神様は天地万物の作り主ですね。統治者です。しかも正義の神であり、審判者なるお方でもあります。その偉大なる神様が、アブラハムという一人の人間に対して、 ご自分の計画や考えを報告し、そして相談しておられる。神はアブラハムのことをよくご存知でした。カルデアのウルからご自分の召しに従って約束の地にやってきたこと、家の者たちのことをよく世話していることも十分知ってました。もちろん弱点も神様ご存知です。飢饉でエジプトに帰流した時に妻のことを妹と偽って危うく彼女を失う大失敗を犯しました。まあその後もう一回やってしまうんですけれども。ですから彼が優れていて、ご自分と十分に渡り合える人物として特別視なさってたわけではありません。では理由は何か ?19 節です。私がアブラハムを選んだ。選んだっていうことですね。この選んだっていうヘブライ語を、まあ、いろいろ調べてみますと、友とするっていうふうに訳せるっていうんですね。私はアブラハムを友として選んだ。創造主対被造物、裁き主対罪人っていう関係ではなくて、あくまでも友として選んだ。それも単なるイエスマンではなくて、私の計画の協力者、パートナーになってもらいたい。そうお考えになって、アブラハムと関係を結んだんだ。それだけではありません。聖書によりますと、このアブラハムの神が、聖書の神様が、この、ここにいる私たちと同じ関係を持ちたいと願っておられるって言うんですね。なんかピンとこないかもしれません。でもそうなんです。それが今日の新約聖書の朗読箇所、イエス様の言葉ですね。ヨハネの15章の5節で語られたイエス様の言葉の意味であります。もはや、私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。本当に驚くべきことでありますけれども、私たちがクリスチャンになったということは、そのようなものとして神が私たちを選び、私たちと向き合っておられるということですね。で、これは本当に時間をかけて黙想し、聖霊の働きの中で心の深いところでですね、実感できるまで祈るべき、まあ、課題だと思うんですね。もう少し話を進めたいと思いますけれども、私たちがそのような意味で友として召されているとするならば、神様の側からすれば当然ですけれども、ご自分の考えや計画を分かち与えたいと考えておられるということですね。で、その計画について私がどう思うのか、その計画について何を感じるのか、考えるのかに、神様は関心を持っておられるということですね。で、それが祈りです。今日の説教のタイトルにですね、天の会議に招かれた人っていう題をつけたんですけども、まさにそういうものとして神様は、アブラハムのことを考えておられた。そういうものとして、私たちのことを考えておられる。私たちは祈りの中でですね、こうしてください、愛してください、お祈りするわけです。もちろん、そうした訴えに神様関心を持ってくださいます。またそういうふうに祈りなさいと教えてくださっている。でも、神の側にも願いがある。それは、ご自身が用意した議事日程、今日紹介がありますが、その議事日程、会議で討議したい事柄、英語でアジェンダって言いますけれども、その神様のアジェンダに従って話し合いたい、相談したい。で、それが祈りの本質であるということを今日の箇所は私たちに教えてるんだと思うんです。で、その日のアジェンダにある議題はソドムの審判でした。それをアブラハムと相談したいと願い、また実際に相談なさった。で、ここで面白いなって思うんですけども、少し前に話題になっていた約束の子に関してはですね、もはや一切話題に上ってないんですね。もうすでに来年の今頃こうこうこうだと言われた時点で、神様にとってはもう蹴りがついた案件でした。そうした上で、今日一番重大な議題、重要議題、ソドムの審判にかかる話し合いが、ここから始まるわけですね。会議に引きずり出されたアブラハムは戸惑ったと思います。ソドムは私たちにとって、まあ私2年前行かせていただいたときに、あそこがソドムなのかと、本当に何もないところですけれども、まあ大昔に滅んだ 町に過ぎないわけですけれども、アブラハムにとってはそうではありません。もうよく知った隣町でありました。行ったこともあったでしょうし、その町には奴隷や、またその主人や、商人や職人や、あるいは親子や家族や家畜や、あるいは家屋や商店や、何よりも親戚のロトと家族が住んでいた町であります。ソドムの王様に会ったこともありました。創世記の前のところにありますと、ソドムの王様と会ってるんですね。で、今回はその同じソドムの町を、ごめんなさい、そのソドムと王様に会った時はですね、神様がアブラハムを導いて、そしてソドムをこの戦いから救い出させたんですね。ところが今回はですね、その同じソドムの町を滅ぼそうと神様の方から提案してこられたんですね。アブラハムは祈りを通して神様との話し合いを始めました。それが18章の後半に出てきます。真剣になってやり取りをしています。で、それはソドムに甥のロト家族が住んでいたからだけではない。仮にですね、ロトの家族だけが心配でしたら、10人の正しい人が見つけられたら町が救われるように、もうその訴え、その約束が取り付け、約束を取り付けた後はですね、もう祈りを終了してもよかったはずですね。でも、アブラハムは、ソドム全体のことを心にかけていました。ソドムは邪悪でしたけれども、その中には、情け深く、比較的善意の人たちも多くいるっていう事実を、彼も肌で知っていたからです。さて、私、準備しながらこう考えたんですけども、私は、祈るときどうするのかなというふうに思いますね。私たちの祈りはしばしば、神様、あなたの御旨ならばソドムを救ってください。アーメンというふうに終わらしてしまってるんじゃないだろうか考えました。まあ、この後も礼拝の中で私たちは主の祈りを祈ります。御心がなりますように、天に置けるように、地の上にも祈ります。それも厳かに心を込めて祈ります。確かに神様の御心が最善ですので、それが成就しますように私たちは祈ります。でも一方でですね、そう祈る友として、また神の協力者として召されている私たちのそう祈る責任って何なんだろうか。何が言いたいかと申しますと、神様あなたの御心ならばというだけの祈りはですね、時として無責任なのかもしれない。神様と真剣に取り組む前に、神様の協力者としての責任から降りてしまっているからですね。御心が何なのか、神様は何を意図しておられるのか、そうしたことを知るために時間をかけ悩んだり、聖書を読んだり、怒ったり、失望したりする必要もない。場合によっては信仰を働かせ、不可能を前にしても、不思議な仕方で万事を益としてくださるお方を信頼していく必要もない。ただ、神様、あなたの御心ならば、と信仰深そうに聞こえますけれども、実際は、もうなるようにしかならない。そうした諦めや、怠惰な姿勢、なのかもしれない。まあ、私は、そう思うことがありました。いかがでしょうか。創世記に戻りますけれども、この時アブラハムは、恐れていたんですね。ただもう一方でですね、彼の心を恐れていたというのは神様、先ほどのアナニアとサフィラを殺してしまう。あのウザを裁かれる神様が今自分と交渉しているわけですから。ですから、アブラハムは恐れていたわけです。ただ、もう一方でですね、彼の心にはどうしてもはっきりさせたいことがあった。で、それが25節ですね。正しいものを悪いものと一緒に殺し、正しいものを悪いものと同じ目に合わせるようなことをあなたがなさるはずはございません。全くありえないことです。全世界を裁くお方は正義を行われるべきではありませんか。神様、どうしてあなたがっていう思いですね。これまでアブラハムはあのカルデアのウルから出るときから神様を信じてここまでついてきました。そのお方こそですね、彼の人生のもう土台でしたね。それなのに、なんでそのお方がこのようなことをしようとなさるのか。 もうわからなくなってしまった。とも、神の協力者ではなくて、もうしもべのままでいたらどんだけ楽だったか。でも、神様はですね、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと自問された。その神様が今、ソドムの審判についてアブラハムに相談しかけてきた。投げかけてきたんですね。ソドムに親戚がいて、知人もいる彼にとって、どうして神様は正しいものを悪いものと一緒に滅ぼしてしまうのですか？そのようなことをなさったら、もうあなたは正義の神ではなくて、なくなってしまいます。もうあなたのことがわからなくなりました。なんで神様？で、そういう悩み、そうした苦しみですね。神様、あなたは単なる気難しい暴君ですか？もしそうだとするならば、無条件の愛について、私たちは何をどういうふうに信じたらいいんでしょうか？そういう訴えですね。で、ここで、アブラハムの祈りの中心点はですね、ソドムの運命を超えた、むしろ神の資質を取っておられるのではないかと思うんです。27節を見ていただきたいんですが、地理悪多に過ぎない私ですが、あえて我が主に申し上げますというふうに祈りました。先ほど冒頭で賛美しました、イザヤ書の6章出てくる、イザヤも煙の中に輝く誠の神様を目の前にして叫んだんですね。なんて叫んだか、災いだ私は滅ぼされるって叫んだんです。新改訳の聖書を見ましたら、ああ、私はもうダメだっていうふうに叫んだと訳されていました。誠の神様の前に立たされるときに、こうした恐れが起こる。ですから、この箇所を注意深く読むときにですね、ここでアブラハムは本当に知りたかったことを質問してないんじゃないかと思います。なぜかというと、心に恐れがあったからですね。そうした恐れと戦いながら、もしかしたら神様気分害されてですね、もう自分は終わってしまうんじゃないか。震えながらも、主よどうぞお怒りにならずにもう少しだけ言わせてください。彼が一番知りたいことを知ろうと努めているわけであります。さて32節。主をどうかお怒りにならずにもう一度だけ言わせてください。もしかすると10人しかいないかもしれません。訴えました。で、これに対して主はですね、その10人のために滅ぼさない、答えてくださったんです。で、するとどうでしょうか。アブラハムは、もうその時点、そこでですね、神様との対話を終えて家に帰っちゃうんですね。なぜここで終わりなんだろうか。何が起こったんだろうか。もう詳細わかりません。聖書は沈黙しています。しかし、確かなことが一つあると思うんですね。それは、アブラハムが納得したっていうことです。滅ぼさない。その40人のために滅ぼさない。もしそこに私が30人を見つけたら、それをしないその10人のためにも滅ぼさない。そうやってこうカウントダウンして、それをしないその10人のために、そのようにこうやりとり、祈りの中でやりとり、そのように返ってくる答えごとにですね、神様のイメージがアブラハムの中で変えられていったんじゃないだろうか。自分の前におられるこのお方は、得体の知れない怪物ではなくて、今まで信じ、そしてすべて預けてきた恵みの契約の主なる神様であった。いや、今まで以上にもっと信頼できるお方だった。そうした納得ですね。ですからもう数字を引き下げる、その駆け引きをする必要もありませんでした。たとえ、ソドムに何があったとしてもですね、また、あるいは何もなかったとしても、このお方は万事を益としてくださる、正義を行ってくださる、アブラハムよりはもう偉大な神様、その神様と交わる中でですね、彼自身も変えられていった。一回り大きな人間に成長させられていった。なぜか、神様との出会い、神様との交わりがそうさせたわけです。私たちの神様は、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だっていうふうに、聖書は教えています。その同じ神様が私たちの神様である。その同じ神様が今、聖霊において、ここに臨在され、私たちの礼拝を受けていてくださる。そのことを私たち心の目でしっかり見ながら、 このお方に派遣され、そしてそのお方と共に一週間過ごしていきたいと願います。お祈りをいたします。